そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
今週は、
はい、今週は2015年夏アニメ最終回特集をお届けいたします。
はい、
そして来週の特集ですが、来週10月18日はクラスルームクライシス特集です。ゲストにレイデュース米内のりともプロデューサーとアニプレックスの石川達也プロデューサーをお迎えしてお話をお伺いしてきました。
はい、ということなんで今週クラスルームクライシスの話題は、出しません。
はい、
感想ももうそこで募集しておりますので、来週お読みします。
スタッフの感想は、
いいよ、今なら大丈夫だよ。
今ならいいですか、はい、私の言う時間がないのでね、はい、あの11話のさ、あの渚くんと水木のキスシーン、よかったですね。
よかったね、あれドキドキしちゃうね。
私はね、もうドキドキしてね、何回も繰り返し見ました、あのシーン。いやー、たまらなかった。
繰り返し見たんだ。
そうです、その場これは素晴らしいキスシーンだと思ってすぐに巻き戻してまた見てって、あの顔が汚れてく感じとかね、たまらなかったですね。
確かにいいね、工学系キス。
工学系キスって何ですか。
でもすごいね、キュンキュンしたんですよね。
すごい良かったですよ。どんな話が聞かれたのか楽しみです。インタビューしよう。
そんな話聞いたな。
キスの話はインタビューになかったと思いますね。
いいです、いいです。
どういう流れでああいうなんていうんですか、工学系女子というキャラクターが生まれたとか、そういう話は聞けたと思います。
うん、
結構面白いインタビューになってますんで、ぜひお楽しみということで、まあ、今期もたくさんの作品ありましたけれども、例年にすると今回意外と投稿数はあったんですけど、作品数は少なめだったかもしれないですね。
あ、そうですね、確かに。
スタッフが全員チェックしていた作品が今期35作品、最終回まで終わった作品ありましたけれども、まあ、その中で、実際今回投稿いただいた作品っていうのは14作品ということなので、まあ意外と作品数自体は少なかったのかなっていう気がします。ということでいきましょうか。
2015年夏アニメ最終回特集です。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。
回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。
クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5、全国タワーレコードほか大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ、
今期もやってきました、最終回特集。
はい、
まあそんな感じでね、意外と投稿作品数は多くなかったんですよ。
そうですね、作品数は少ないですけど、まあ複数かぶってみたいなのはいくつか、
うん、そうですね、まあ1人2作品までというふうに絞ってますんで、ここ最近ね、
はい、
まあそれで、昔みたいにとにかく作品全部埋めていくみたいな感じの投稿はなくなったので、まあある意味その本当に好きな作品をこうね、投稿するみたいなのはありなのかなって思ってます。ということで、まず最初の作品はこの作品、
俺物語。オタ半世紀さんからのコメントです。今期の夏アニメが終わり、最も心が温まったのは俺物語でした。すでにそこアニで特集時に言われている通り、どこまで行っても郷田武雄と大和凛子の中にひびが入ることはない。それは分かっていても、西条マリアの回やパティシエ一ノ瀬の回の脚本と演出は一品だと思います。これほどハマってしまったのは多分最初の1から12話のワンクール目で、とことん竹雄と凛子の中を深く描いたゆえに、その反動がもしかしたら来るのかなと思ってしまって、その恐ろしさを感じてしまったからかもしれません。 この物語がドロドロの話になるはずはないのに、ぐいぐいと後半のクールは引っ張ってくれたと思います。少女漫画原作であってもアニメで失敗するものがあるのに、本作は原作と演出の勝利だと思います。またこういった作品が見たいです。続きまして、不春さんからのコメントです。竹雄と大和の恋模様にキュンキュンしました。竹雄はすごい男だけれど、自分のことより他の人を優先させていますが、よくよく考えれば高校1年生の15歳なのでしょうがないのですが、最終話で大和を優しく後ろから抱きしめるあたり、やっと自分の我を通すことができ、竹雄の成長が見れました。そして大和の変わらぬ竹雄への思いも改めて感じました。まあ知っていましたけれどね。竹雄と大和の幸せを見ていけたらと思います。原作買おうかな。ありがとうございました。
いやー、好きだですよ。
ですね、
うん、
よかった。
まあここ最近ね、その中間に、
はい、
今からでも間に合うおすすめ作品やってますんで、まあその中でも取り上げた俺物語ですよ。
いや最後までっていうか、もうなんか予想以上に最終回まで良かったですね。
うん、
一ノ瀬さんのおかげかな。
いやいや、そうだね。だからいろんなキャラクターが出てきたおかげで、よりあの二人の安定感安心感みたいなものが広がったっていう気はしますよね。うん、
竹雄の成長をああいう描き方するんだって思いました、一ノ瀬さんの回は。
竹雄って成長しないのかと思ってたん
で、うん、そう思ってました私も。いや、一ノ瀬さんいいキャラしてましたよね。
そうね。
声も合ってたなって思いました。
うん、確かに。
あと私はむしろちょっと遅れてて、おすすめアニメ特集で聞いてから見たんですけど、はい、俺の母ちゃん、いや、よかったよ。
よかったでしょ。
めちゃくちゃよかったですよ。いや、泣けるし、なんかちょっと面白カットとかも入ってて、すごい俺物語のいいバランス感が出た場だったなって思ったんで。
そう、あの母ちゃんのキャラクターがあっての竹雄だよねっていうのがよくわかるっていうさ、
ゆり子さんが大好きになったし、ゆり子さんを好きになったお父さんのことも大好きになった
本当にね、
うん、
そう、そのキャラクターが一人ずつ、まあ、立ってるんですけど、その愛せるキャラクターなんだよね。
そうですね、
うん、全員に対、だから一ノ瀬さんだってこう一歩間違い嫌われキャラでしょ。
うん、一ノ瀬さんの言うことは気にしなくていいからっていう、ああいう人いるよね、仕事場にとか思いましたよね。
でもすごい人だよね。
うんうんうん、すごいですよ、若いのに。
そうなん
で、金賞取って ね。
でも最後はね、あんな感じで、こう、いい印象を残して去っていったのかな、去ってはいってないかもしれないけど、っていうのもあって、いやー、こう、ツークール作品ですからね。
いやー、見てきてよかったなっていうのが、あと地味に一番最後のカットが赤鬼と青鬼のカットじゃ、うん、
忘れてたと思いました。本当にそうそうと思って、
そう思うと、そう、砂川くんもね、やっぱりずっと通して、あと一ノ瀬さんの登場から、砂と竹雄の海で一緒にいるし多すぎっていう、どんだけ砂暇なのっていうぐらい付き合ってくれてるのが優しいと思ってずっと見てました。
砂は暇なのか。
まあ砂は竹雄のことが好きだからね。
そうですね。そう、友情も見れて、
まあ砂の恋が描かれなかったのはちょっとやっぱりもったいなかったかなっていう気は、まあ恋じゃないところまでは描かれましたけれども、う
ん、
まあ彼が本当の恋を知るところまで、いずれねどこかで描かれたら嬉しいなと思いますね。
うん、あそこはそこでね、全部がうまくくっついちゃうのも。
そう、まあ、物語すぎ。
臭いから、そうなんですね。
まあ、嘘、そうなんで、物語なんだけどね。あまりにもね、そういう意味じゃ、竹雄の存在が物語なんだけど、まあ、でもそこで、こう、素直をあえて恋愛成就させなかったっていうのは、うん、こう、この作品の面白さなんだろうなと思いますよね。いや、本当に最後まで、すごくいいツークールでしたね。
アルスラーン戦記。トレビさんからのコメントです。これぞ俺たちの戦いはこれからだ、エンドの典型。次回予告でずっと少年はやがて王となると言い続けてきたわけですが、小説版を読んでいたものとしては2クール程度では終わるはずはないと思っていたので、順当な終わり方だったと思います。 それだからこそ後番組が終わったら即2期が始まると思っていたのですが、発表がなかったのはちょっと残念でした。内容的には少人数での逃避行から最終的に万単位の軍勢同士の大規模戦闘になるまでの展開がうまくまとめられていました。声優陣のシンクロ率も高くて、それぞれのキャラの魅力を引き上げていたと思います。そのおかげで先の展開を知った上で見ていても非常に楽しめました。ツークールを使ってアルスラン王子の成長と、もともと持っていた王としての素質がちゃんと描かれていたのも良かったですし、アルスラン王子役の小林裕介さんの柔らかい声質もこれから成長する王子に合っていましたよね。個人的にはファランギース役の坂本真綾さんが一番のハマり役だったと思います。凛とした強さと美しさは真綾さんならではって感じでした。これからエクバターナへ進軍するぞというところで終わって、もうちょっとで終わるのになぜここで切ったと思った方もいらっしゃると思いますが、ルシタニア編に一区切りつけるにはあと2クールを使わなければ無理だと思われるので、早い時期に続編をやってほしいですね。そしてその流れで原作小説も晴れて完結となってほしいものです。田中良樹先生、よろしくお願いします。続きまして、悲しいファットマンさんからのコメントです。絶対に続きは制作されるでしょうが、第1話で出会ったアルスランとエステル、最終回でエステルが女バレするという収まりの良さで2シーズン楽しませていただきました。荒川先生の漫画連載の遥か先を行ってしまいましたので、これからしばらく貯めていただくということで、第2期になったらさらに深まるギスカール殿下の苦悩を期待しております。はあ、アルスラン無双をしたい。ありがとうございました。
日語作品アルスラン戦記、
はい、
あの私原作は一冊しか読んでない。
あ、そうなんですか。
はい、
こう、まあ完結してないしっていうのはありますけど
ちょうどこの頃は私はグインサーガーのファンだったんで、こうね、ちょっとこういろいろあったんですよね当時ね。はい、後書きでいろいろあったりとかしてますんで、まあでも銀エーデンのファンですし、作品的には興味はあったんですけど、まあ結果的に今回までそのアルスラン戦記そのものに関してはその原作1巻以降は、触れてないんですよね私はね。
はい、
でアニメの方はまあこう毎週見ていたんですけれども、こういう中世ファンタジーってなかなかね、逆にリアル感をどこまで出せるのかっていうところなんじゃないのかなって気がするんですよ。
はい、
うん、っていうふうに思って、しかもさ、ストーリーがさ、毎週毎週盛り上がりで終わるわけじゃないじゃない。
そうなりますよね、どうしてもね。
そうなんですよね、ここがね。ゆっくり描かなきゃいけないんだよね、やっぱりどうしてもね。
うん。
その、アニメ的な面白さを追求すると、その、毎週毎週ある程度の盛り上がりみたいなものがない、せめて2週に1回は盛り上がりがないと、つまらなく感じちゃうじゃない。もう今のこのね、うん、こう、急ぎのアニメの中でいくとさ、
どうしても最近はスピーディーな展開が望まれてる感じありますもんね。
うんうん、そうなんですよね。で、しかも、元々の原作があるもんだから、なおさらじゃあそういう風に切り替えた脚本を書けばいいのかって言っても、そうもいかない部分があったりするわけですよね。
うん、
大軍がそんなに簡単に動けるわけないだろうみたいなものもやっぱりあるわけだしさ。
はい。
うん、っていう意味で、まあ、今回のこのアルスラン戦記は2クール見てきましたけれども、まあ、無理をしすぎない感じで、はい、そういうところでこう、まあ、言ってしまえばラノベ的なノリでやらなかったみたいなところっていうのかな、
うん、大河感みたいなのは大事に作ってたのかなって思いますね。
うん、そうなんですよね。そうっていうのもあって、まあ、ストーリー的にはこれからだっていうところにはでは終わってますけれども、まあ、この枠って結構、続きがある前提で作られていることも多いので、2期があるんじゃないかと、まあこう期待しながら、いずれね発表が、まあ発表は今回なかったけれども、いずれあるんじゃないかという感じで、続きを楽しみに待ちたいと思いますけれども、久しぶりにね本格的なものを見せてもらったかなっていう感じはありますよね。やっぱこれ時間が必要だから、
うん、
そのワンクールでできることにはやっぱ限りがあるんで、まあ、この作品ツークールだったっていうのは本当良かったなと思います。まあ、続きがねぜひ、まあ、原作ありますし、まあ、漫画の方はね追い越したにしてもですよ、見せていただきたいなとは思いますね。
直撃の相馬高中さんからのコメントです。ここで終わりというのが今の自分の偽らざる感想です。 2クール目に入って幸平相馬の同期生である東月学園第92期生の生徒たちがそれぞれ強烈な個性を伴って多数登場。来たるべき秋の選抜に向けて闘志をみなぎらせる中、今まで目立たなかった極星寮の面々や亡きりえりなの側近荒戸久子など影の薄かった生徒たちも徐々にクローズアップされてくる。そして始まる秋の選抜予選会。各生徒が作り上げたカレー料理はもはや味を脳内再生できないレベルに達したバラエティに富んだ品々ばかり。それでも出てきた料理に対する審査員たちの雄弁な考釈で各キャラクターたちの食に対するスタンスの違いが絶妙に描き分けられている。こういったところは見ていてさすがだなと思いました。敵を輝かせて味方を称える。それでも点数という明確な方法で優劣をつける。まさにジャンプアニメの王道。多少駆け足な感は否めませんでしたが、それでも最終話近くの回は見ていて毎週熱くなり楽しかったです。それだけに予選を勝ち上がった8名が出揃い、いよいよ本戦という時点でタイムアップ、誠に残念でなりません。まずは米谷義知監督はじめスタッフの皆様にお疲れ様でしたと言いたいです。そしてできるだけ早い時期に続編の方をお願いします。この勢いテンションのままで。続きまして田由太さんからのコメントです。ものすごくわかりやすい作品の作り方なので毎回単純に楽しめる作品でした。食劇や難しい課題であってもキャラクターそれぞれが料理に対して真摯であるし、勝負の後は清々しいし、久川彩さんがやられた唐揚げおばさんもそのやりすぎじゃないかとも思えるような演技で愛すべきキャラになっていました。もう2期やるんですよね。そうなんですよね。秋の選抜の途中で終わってしまったんですから、これは続きを見ないことには夢見が悪いですよね。はい、ありがとうございました。
そうなんですよ、ここで終わりっていうのがね。
そうですね、まだまだ見たいっていうのはありますけど。
そうですね、確かにね、ちょっと、消化不良みたいな感じは受けました。いや、面白いんだよ、面白いんだけど、これ続くでしょ普通にっていうさえっていうね、
うん、
ここからでしょみたいなさ感じは本当に思いましたね。
だからこそよく最終話でこう畳みかけで終わったなって私は思いましたけどね。エンディングの流れてきてからの、
いやいや感動しましたよ、
ね、あれはすごい、ここまで見てきた人たちへのご褒美だなと思いながら、うん、あ、なんか今まで見てきたこう名シーンがいっぱいあると思いながら。
いやだからこそさ、その原作が続いてて、まあ2クールでこの辺ぐらいまでみたいなところのそのバランスっていうのはやっぱり見せ方はやっぱその脚本とかなんとかの作ってる人たちのうまさなのかなっていう気がしますよね、うん、その急ぎ足でとにかくここまで行けばいいっていうもんでもないわけだし、そのここはやっぱり見せたいみたいなものっていうのは当然あるわけで、そこでまあ今回見せれる部分という意味ではここまでだったんだなと、うん、いう感じはありますけど、いや終わるとは思えないような流れだったもんね。
そう、
カレーで終わりかいみたいなさ。
まあよくあそこで終わりましたね。
終わっちゃったよね結局ね、うん、
まあでも相馬の対決が結構良かったから。
そうね、相馬も成長してるからね確実にね。うん、
そうですね。いや、成長してる、うん、こう、失敗を生かすっていうことが、いいですな。いいですよね。この主人公らしくて。
そうだね。まあ、こう、バトルものの主人公みたいな感じだからね。まあ、さすが少年漫画ですよ、やっぱり。
点数は負けたけど、直撃では実は勝ってるっていう結果が私はたまらなく好きでしたね。
ああ、そうですよね。確かに、ね。
ああいう展開がたまらなかったですね。うん、
まあ、これは続きがあるんじゃないかと思いますんで、あ、まあ、わかんないけどね、続きがあるんじゃないかというような終わり方じゃないかと思うんで、うん、まあ、何年先になってもね、相馬の2位は見てみたいなと思いますね。まあ、逆に言えばここで原作を見て、この後原作を見ても十分楽しめる作品だったのかなっていう気もしないでもないですけどね、
うんうんうん、
でもまあきっかけとしてはすごく、非常にね、キャラの声が頭に入っちゃったなみたいなところはあるので、楽しみな作品ですね今後もね。
下ネタという概念が存在しない退屈な世界。風街道さんからのコメントです。最低の敵を倒し、包囲する警察やマスコミに演説をかまして、まんまと気球で逃走する見事なラストシーンと思いきや、直後の C パートはもはや文字にする気も失せるほどのお下劣さ。 さらに最終回、なんだかいい話風でありつつも、要するに批評感を出したかっただけですよね。深読みすれば、社会派とも、また人間存在の根源を問う哲学的なテーマともつなげられなくもないのですが、いやいやいや、バカバカしく潔く、最後まで基本姿勢は悪ふざけを貫き通した最高の作品でした。願わくば、頑張った声優さんに今後いいことがありますように。続きまして、高龍寺五条さんからのコメントです。すごいなあ、エネルギッシュに駆け抜けたなあ。そんな風に強い感銘を残す作品となりました。原作の2巻までとプラスアルファで構成された本作。もちろんタイトル通り下ネタ満載、エロティックテイストやそんな表現、セリフがいっぱいであったことは言うまでもなく、その残念というべきか、いい意味で品がないというか、いわく名乗しがたいテイストのコメディ作品であったことは間違いありません。しかもその残念なセリフを高速度で回転させるマシンガントーク、これを最終回までやりきった主役お二人の頑張りには心底頭が下がる思いです。しかしそれにも増して凄みを感じたのはアンナ。本作を見るとキャラクター造形は3つのパターンに区分けできそうです。第1に下ネタのない世界を構築し維持する異性者側、第2にこれに反逆を加えるタヌキチアヤメラ、そして第3にアンナや月見草おぼろといった世界に壊された人たちの存在です。彼女らの言動のねじれ方がどれほど甚だしいか、これが下セカ世界の異常さを示すアイコンであり、そのためアンナの凄まじいズレ具合はどんな風に表現できるのか、これがこの作品の要とも言えたわけです。この要を見事に描写した作画陣とアンナの演者松木さんの演技の凄みだけで本作のエネルギーを感じ取れました。本作はそれにとどまりません。一見俗に言う有害図書問題だけが想起される本作ですが、なかなか考えられたキャラ陣でした。そもそも猥褻表現に限らず、自由な討論と情報の自由な流通の実現によって真理の発見が可能になる。表現の自由が大切なのはこの真理真実の発見に役立つから。またミロのヴィーナスに代表されるように、芸術活動は自由な表現を思う存分に許して初めて価値ある作品を創造できるのではありませんか。そして自由を表現すること自体、精神的な解放を意味し、それ自体に価値がある。どうでしょう、これはサイエンティストの評価、芸術家である乙女、そして下ネタを口に出して表現することに市場の価値を見出してきたあやめそのものではありませんか。見過ごしてしまいそうな大切なメッセージが多く含まれている、そんな思いを強く抱かせた作品をほっとくわけにはいかない。そこはに最終回特集に下セカを投稿したゆえんです。ありがとうございました。
来ました、下ネタ枠ですよ。
いやー、今期の話題作じゃないですか、ある意味ね。
いや、最後までぶっ飛んで行くとこまで行ってくれました。
よかったですね。私は大学で国文学を学んでたんですけど急にどうしたって思うかもしれないですけど、そんな話になる、
はい、
そうですね、私はすごい谷崎潤一郎っていう作家さんが大好きでですね、はい、その時にこうなんかいろんなことを考えて学んだことがこう美しいっていうこととこの醜いっていうのは表裏一体なんだなっていう、なんかそういう悪があるから輝いてるとかってすごい私はそういうのが好きって思ったんで、
はい、
はあ、私はこう大学で学んだことが最後に言われてるってすごいすごい感動したんです、
うん、
最終話、
最終話、あの投げっぱなしエンド
いや、いいですよ。
ねえ、なんか醜いものなんて何一つなかったですみたいな綺麗なこと言ってたじゃないですか。
いいんですよ。間違っているからこそいいっていうのがね、なんていうこう、心に突き刺さった。
あのね、俺、下セカはね、結果的にこの最終回で、がまた素晴らしい最終回だったなってやっぱ思うんだよね。
あ、そうですね。いただきの城の話で終わるのかなと思って、あと1話あるからどうすんだろうと思ったら、あ、批評感みたいな。
だって、はっきり言ってどうでもいい最終回じゃん。
素晴らしくどうでもいいですよね。
うん、
オープニングの中に登場する語りのおじさんがこの人だったんだなっていうのが分かったくらいじゃないですか。
そう。でも、作品的にその今まで描いてきたその社会派的な描き方から考えると、あれはおまけですよね。でもおまけなんだけど、あれあってこそのアニメの終わりですよ。 まあ、続きって言えば続きだけど、だから、ワンクールの中で、その、まあ、原作続いてる中で、ワンクールの中で描き切るっていう意味で、いや、この最終回を考えた時点で、勝ちですよ、この作品は。
そうですね、本当に。うん、なんかもう、この作品ちょっとでもひよったら、もう作品として失敗だなと思ったんですけど、一つもひよるところがなく、ここまで来ちゃったんで、本当すごいことやったなと思いましたね。
本当ね。ね、いろいろ、いろんな規制がある世の中じゃないですか、今ね。
はい。
そう、その中でここまでやりきったっていうことも、そしてこの最終回を描けたっていうことも、いやー、もう本当、あっぱれみたいな、そんな感じの、作品でしたね。
何か可能性を広げた感じもします、
ね、ああ、そうそう、本当にね。うん。うん、アニメのね。
うん。
プリズンスクール。
ゲオさんからのコメントです。エロとギャグを絶妙に織り交ぜ、毎回楽しませてもらいました。本作は何と言っても、登場キャラクターがみんな個性豊か。その中でも、副生徒会長と言いたいところですが、やはり、ガクトですね。当初は、ただの口先だけの男という印象が否めず、あまり魅力を感じないキャラクターでしたが、目的のためならば、一生拭いきれない汚点も受け入れる、その行動力。友のためならば、自身の大切なものも平然と捨て去ってしまう、決断力と友情の深さなど、回を重ねるごとに、彼の人間的魅力が垣間見られ、だんだんと目が離せない存在になっていきました。忘れてはならないのは、物語の終盤です。退学を免れる、起死回生の一大作戦の立案するだけにとどまらず、最後には実行部隊になり、作戦成功の立役者にまでなってしまう、獅子奮迅の働き。まさに、練馬一の地匠の面目役女といった大活躍を見せました。彼のキャラクター像に花を添える、ガクト役の小西さんの開演にも、大いに楽しませてもらいました。そんな本作ですが、物語は裏生徒会の DTO、男子退学オペレーションの実態を暴き、清たちが晴れて監獄生活からの脱出をするまでが描かれました。しかし最終回で、裏生徒会のメンバーが監獄に収監。さらに、何やら意味深な新キャラクターたちの登場と、蜂蜜学園に不穏な動きの兆しが芽生え始める様子が描かれていました。原作は未だ好評連載中のことですし、ぜひ、第2期の放送に期待したいですね。続きまして、龍拳さんからのコメントです。プリズンスクールが面白かったです。きっつい下ネタのイメージが強い作品でしたが、同時に脱獄の陰謀を巡らせるシーンは緊張感いっぱいで、いろいろな意味でスリルを感じる面白い作品でした。強烈なキャラクターや数々の無茶苦茶なシチュエーションにも大いに笑わせてもらいました。特に、最終回での三角交換のネタバラシのシーンは、不覚にもあの面々をかっこいいとすら感じてしまいました。一人はパンイチなのに。今期はどうにもすっきり終わっていない作品が多いと感じる中、いい区切りで最後まで楽しめた作品でした。あ、僕も濡れティーコンテスト見たいので、第2期を待ってます。ありがとうございます。
そして下ネタもう一作品。
花さんとかいいんですかね、あれでも本当に。
最高じゃないですか、花さん。
可愛いけど、ね、大丈夫これって。
全体的に汁気の多いアニメでしたよね。
ですね。
うん。
ちょっと汁多すぎですよね。
そうですね。
副会長の汗飛び散るところが凄まじかったですよね。ビチャーみたいな。
あんなに汗は粘着質じゃないですよね。
いや、なんといっても、まあ、プリズンにいた5人のメンバーが良かったですよね。
男の友情ね。なんか本当に友情なのかっていう瞬間はあるんだけど、独り言の思い出とか。
まあ、ガクトとかもすごい、なんだろう、名言が多くて。
うん。かっこいいとさえ思う。
なんか、ちょっと日常で使いたくなっちゃうっていう。小生、小生って自分のこと言いたくなるんですよね。
私の知り合いの人、スカイプのムードメッセージがずっと、いや、乱世乱世で、すごいあの誤解いいんだなと思って。
ああ、最後に聞けたのがよかった。
声に出して読みたい日本語みたいのいっぱいありましたね。エリンギ・ブロコビッチとか音良すぎでしょ。うんああいう部分も含めてなんかすごい謎の魅力のある作品でしたよね、これね。
毎話毎話、なんか予想の斜め上を行くアニメだなと思って、 面白いかったですね。
ね。しかも結構綺麗に終わったじゃないですか。
うんうん。
最初ね、際物だと思ってたわけですよ、どうしてもね。
はい。
だから、途中まではちょっとこう、同じように、要するに、下セカと比べながら見てた部分はやっぱりあったので、方向性全然違うんだけれども、ただこう、見ているうちに、結構響くんだよね、心にね、この作品。そのエロギャグなのに、うん、まあそういう意味じゃね、もう片方の下瀬香もそうだったし、いや今期は新しいシーズンだったなとかこう思いながら見てたんですけれども、ここまで行くんだみたいなね、
うん、なんかすっごいバカなことなのに、うん、例えばみんな濡れティーコンテストが見たいとかっていう理由じゃないですか、結局そこかよとか思いながらも、
どうでもいいじゃんそんなの
に、でもみんながすごい命かけてるぐらいにいろんな作戦練って一生懸命やってるから、うん、なんか応援したくなるし、ここまで一生懸命な、ただ一生懸命なだけで応援したくなるんだなと思いましたね、
うん、だって本当最後とかもケツから USB 出してるところとか壮絶汚いのに、うん、なんかすごいかっこいい気がするって なんでこんな騙されちゃう、
輝いて見えるみたいな、
輝いて見えるように演出したのが勝ちですよ、本当ですね。
そこ本当うまいですよね、うん、
いやでもね、本当ね、この作品もそうですけど最終回がやはりいいですよ、
うん、
結局原作はこれも続いてるわけで、原作続いていてもこういう綺麗な最終回はできるわけですよね。いやまさか裏生徒会がこんな目に遭うなんてみたいな、裏生徒会をまたね倒す連中がいるんだ、しかもそれは男子じゃないわけだからさ、
うん、表生徒会ですよ。
そうですね、
ねえ、そうか、表生徒会があったんだっていうね、
うん、裏って言うからにはありますよ。
そうだよね、見事、こうなんかある種スカッとしながらでもちょっとかわいそうと思いながらこう、うん、あの最終回を迎えるっていうね。
ですね。やっぱ最後に近づくにつれて、裏生徒会の面々、あれ意外にめっちゃ嫌なやつじゃないかもみたいなところとかも、
いや普通に恋が生まれそうな感じだったじゃない、いや、なんだかんだよね、っていうのもあったから、うわこんな悲しい終わり方をしちゃうんだみたいなさ、うん、これは本当に2期ないと困っちゃうよねと思うような終わり方してますけど、まあでもこれはこれでこういい最終回だったかなっていう感じは受けますね、本当ね。オーバーロード、
ペロペロチーノさんからのコメントです。出だしから正義の味方っぽい勇者たちを蹂躙する魔王っぽい骨の人アインズ様が登場、そしてオープニングで笑っている骨の人、お前が主役かいとツッコミを入れながらも主張していると、その世界観ストーリーに引き込まれていきました。ここまでこのアニメに引き込まれたのは、私も MMORPG でギルドを運営していた経験があったからだと思います。ギルメンが引退し帰ってこないギルメンを思いながらサービス終了を迎えるアインズ様の姿は涙を誘います。その後異世界に転移してしまうのですが、心の拠り所はあくまでギルメンが残した NPC を第一に考えるアインズ様。いわゆる異世界もののアニメなら、新天地で出会ったキャラやヒロインたちとイチャラブハーレムを繰り広げるものです。しかしアインズ様は、未知の敵からギルド本拠地を守るために慎重にことを運びます。さすがアインズ様。アニメ終盤では、守護者のシャルティアが正体不明の敵の支配下に置かれてしまい、ギルメンが作った守護者同士が戦うのは見たくないという理由で、アインズ様自らが戦います。なんといういい上司。ナザリックは笑顔の絶えない理想の職場です。ナザリックの守護者のキャラたちも魅力あふれる人たちばかりでした。虫っぽい外見で武人設定のコキュートス。終盤で裏切りそうな見た目のくせに中精度マックスのデミウルゴス。真面目なセバス。第二形態が怖いシャルティア。可愛い双子のアウラ・マーレ。モモンガ様命の残念美人のアルベド、彼らを作ったギルメンも個性的な名前ばかりでした。最終回も2期がありそうな雰囲気で終わったオーバーロード。2期が来るのを楽しみにしております。続きまして、うまこさんからのコメントです。主人公がドクロということで、これは感情移入しにくいだろうと思い、視聴を断念するところでしたが、あお互いで面白いと紹介されていたので、何話か見てみたところ、結局ドクロのアインズ様に惚れてしまいました。特にクレマンティーヌの登場にはハラハラしました。彼女の言っちゃってる感じが半端なかったので、 これには思考の運方も負けてしまうのではと心配したものの、意外にあっけなく片付いてしまい、私の想像をはるかに超える思考の運方の強さに、あるべとよろしく惚れ直してしまいました。また、時々リアルに戻るモモンガさんのつぶやきもたまりません。まだ視聴者に沸かされていないモモンガさんのお顔や、第1話で、明日は4時起きなんだよと言っていた仕事がどうなったのか、リアルな世界も気になります。オーバーロードが次も続いていくことを願っています。ありがとうございます。
まあ、この作品もね、原作途中なんですけれども、タイミング的にはまあここで終わったっていうのはいいんじゃないのかなってやっぱり思いますね。これは続くでしょ。
うん、全然続くでしょ。
っていうか描かれてないし何もまだね。逆にゆっくり描いてたよねぐらいのね。
むしろ新しいスタート始まったなぐらいな感じの終わり方ですからね。
そうですよね。だってまだ全然ストーリーっていうかこう世界的な部分では全く描かれてないもん。これからですよね、本当にね。
とりあえずユグドラシルのメンバーはなんか最強なんだなっていうことがこの一期で分かったんで、うん、それ以上のやつがシャルティアをこう洗脳したやつらがどこにどういてっていうこれからが本当の戦いなんじゃないかっていう、
まさかシャルティアの戦いで終わるとは思ってもいませんでしたし、
そう思ってたんですけど、うん、でもあのクレマンティーヌ出てきた時にもう最強感あったじゃないですか、
はいはいはい、
あの異常な感じが、うんうん、それをあっさり抱きしめて殺すのかと思った時に この人たちアインツ様にに対抗できる人たちって何なんだと思ったらもう守護者しかいないんだと思ってこれの展開は納得だなと思って、
そう、まあ、納得はするんですけど、作品的にじゃあ先はっていうところはやっぱありますよね。
そうですね、
うん、私もこうねギルドにはちょっと関わってた時期があるので、
はいはい、
非常にこうなんかすごくわかるんですよねやっぱりね。まあ私は途中で先に抜けた方でしたけれども。いやー、やっぱこう、そこの中には世界がありますからね。いろんなね。社会があるんですよね、やっぱりね。ゲームの中とはいえね。うん、なのでこう、多分この作品には引っかかった、人たちはいっぱいいるんだろうなって思ってね、そのゲームとかやってた人たちの中にね。
うん、
だから、ほんとね、まあ完全に話題作になったと思うんでね。ぜひ2期を楽しみにこれも待ちたいと本当に思いますね。六花の勇者
たゆたさんからのコメントです。本来6人であるはずの勇者が7人にというファンタジーにミステリー要素が加わった今作、あまりない作品なので毎回楽しみにしていました。7人目が誰なのかが肝なのでネタバレを含む感想を書いていいのかわからないので率直な感想だけを言えば、じれったかったです。主人公のアドレッドは違うだろうと思って見ていたせいか、7人目の手がかりがなかなか出てこないことがじれったい感じがしていたのかもしれません。でも、そのじれったさの一因でもあるのですが、アドレッドとフレミーの距離が徐々に詰まっていく過程は、いいじれったさでもありました。そして最後にまた7人目が出てくるとは思わなかったので、ぜひとも2期は期待したいところです。ありがとうございます。
いやーこれはね、さすがタマさんでしたよ。
あ、やっぱりそうだったんですね、これ。
そうです。もう完全にナッシュタニアでしたよ。いやー衝撃的でした。いや私もね、ずっとタマさんにこう、そうじゃないのかって話を聞いてから、いやーそう思えてきたなと思ったんですけど、最終的に本当にそうなるとは、びっくりでした。
本当、やっぱ主人公はまずないじゃないですか、こういう作品で。
ないですね。
じゃあ誰が怪しいのみたいな話になってくるじゃないですか。
うん、
だいぶ長いこと、その誰かわからないっていう状態続きましたもんね。
いや、もう完全に最終話で明かされる感じで進行していったので。でもギリギリまで、私は本当にタマさんに言われなかったらわかんなかったと思います。
あ、本当ですか？
うん。
そう、
私はもう騙された人多いと思う。
結構邪推してて、絶対なんか最初からすごい慣れ慣れしいし、怪しいってずっと思ってたんだけど。
すごい。だから、なんかと、毎回、その、ブルーレイとかの CM で、7人目はあなたですってラッシュダニアが言うんですよ。お前かいっていう。もう、これはね。だから最終的には、 なんて、この作品がすごい面白かったなっていうのは、比較的そのスロースタートというか、まあ、主人公は主人公らしかったんですけど、でも、本当主人公ってなったのが、その謎を解決するきっかけがやっぱり彼だったんで、そこで、あ、やっぱり彼が主人公だったんだなっていうのを分かって、それで最後にヒロインは実はフレミーだったっていう展開だったのが面白いなと思って、なんかみんな誰が偽物なんだっていう立場で、みんな同じ立ち位置でこう疑心暗鬼になって進んでいったんで、最終的に物語の立ち位置が分かるっていうこのキャラクターの、それが面白いなと思って、なんか全然フレミーとか結構うちにこもってるタイプの子だったのに、最後はちょっとなんだ可愛い感じになったのが良かったですね。
あ、成長ですね。フレミーだいぶ長いことアドレッド君のこと殺そうとしてましたよね。
そうなんですよ。それなのに、まあ展開を言っちゃうと、一番最後にナシタニアが7人目だって分かって、霧が晴れた後にまた7人目の人が到着しちゃうっていう展開なので、
おっと
それのまた7人目がちょっとこう太った感じの、ちょっとまあ女の子なんで、でアドレット君にちょっとこうもともと知り合いでみたいな感じで来るんで、なんか仲いいぞみたいな感じでフレーミーが嫉妬するっていう、最後にヒロインになって終わるっていう感じが良かったですね。
ああ、なんかもうすごいそれ気になるところで終わってるから2期欲しいですね。
全然これもまた、それで7人でまた行っちゃうんでね。6巻の勇者なのに、7人で進んでいくんだっていう感じだったんで。
続きも絶対波乱しかない。楽しみこれ。やってくれるといいですね、これね。
本当、ぜひ2期を期待したいです。
ガッチャマンクラウズインサイト。
アルフォン少尉さんからのコメントです。敵は空気。まさに今の時勢を象徴しているような言葉です。決して政治的なことだけでなく、学校や職場を支配しているのも場の空気。それを乱す者は敵であり、場の空気を乱すのは乱す側にリスクを背負わせる。だから人は誰かにそれを委ねるのであり、今回、それを委ねられたガッチャマンたちは、ゲルちゃんに扮したはじめを倒すことでみんなに見せつけた。最終話、翼から語られた事態の真相を見せられた視聴者たちは何を考えるのだろう、何を思えばいいんだろう、そう考えさせられた最終話でした。正義ってなんすかねーと歌ってたはじめは、今シリーズ中ずっと考えてたんでしょうね、自らの正義ってやつを。視聴者である我々はスマホ投票やクー様に流されることなく自分で考え行動するべきなんでしょうね。18歳以上から投票が可能になるこれからに向けて、ぜひ見ていただきたい作品になりました。返す返すもネット局が少なかったのがもったいない。こういう番組こそみんなに見てもらいたいです。ありがとうございます。
ガッチャマンクラウズインサイトですね。
すごい作品でしたね、これ。
すごい作品だったなっていう。言葉が正しいというか、いや、脚本とかさ、どこまでこう、今の流れに合わせて変えたのかなとか、すごい気になった。
すごく本当、今やることに意味がある内容だったじゃない？だから本当、ギリギリまでシナリオ詰めたのかなとか考えてしまうよね。
今からでも遅くないの時でも言ったけど、本当なんか、シンクロするもの、思いつく事件とかが、すごく近くにあるから、菅谷がさ、国会に向かってみんなに責任あるんすよって言ったの、私結構響いて、
うん、だよね。
いやー、あれはよくぞ言ったなとも思ったし、それをアニメで言うんだなっていうのが、
そう、翼ちゃんのキャラクターとかも、
うんうん、
ある種の無責任代表みたいなところあるじゃない？
そうだね。クー様のさ、割れ方とかも結構なんか面白いなと思って、
うん
うん、まあ空気を表す人じゃん、あれがパンって割れるのが、なるほどなと思ってさ、
すごくなんかこのアニメを見て考えるところが多いなっていう気がして、うん、例えばこれを見ていやないでしょって思ってもいいと思うし、
うん、
すごく自分を改めようと思ってもいいと思うんだけど、なんかすごく見ることに意味があったなっていう作品で、だから最後まで見れてよかったなとも思うし、
そうですね、 ゲルサドラってさ、その昔のガッチャマンにいたキャラクターだったのよ。私ベルクガッチャもそれを知らなくて、昔をむしろ知らなくてって感じだったから。
うん、ソーサー X とかもそうだね。
からなんか、まあ、昔のガッチャマンと同じテーマ性をはらんでるのかなとかちょっと思って、うん、ちょっと気になりましたね、前のガッチャマンが、うん。
自治問題みたいなやつは昔も取り上げられてたし、やっぱり最後はその正義って何でしょうっていうところがテーマになってたから、しかもその、なんだろう、ヒーローであるはじめちゃんたち以外のそこら辺にいる人間の正義とは何かみたいなところにも突っ込んでたじゃない、うんうん、だからすごくその正義って何かっていうテーマが深く書かれた作品だなと思って。
なんか簡単にこう、おすすめ面白いよ見てっていうタイプではないけど、本当見て何も思わないものでは決してないと思うから、機会があったら、
本当ぜひ見てほしいなっていう作品、
うん。
うん。最終回の特集の時にこんな言うのもあれですけど、本当1話からぜひ見てって。今からでも言いたい。
ひもおと、うまるちゃん。ふしゅんさんからのコメントです。外では完璧な女子高校生。家では干物のような妹。そのギャップで見始めました。なぜかワンルームのアパートに兄と二人暮らし。見た目普通だけどハイスペックな兄。実はお金持ちそうな回想シーンが出たりと謎だらけですが、見ているうちに気にしている方が損な気がしてくるほど、兄と友達との暮らしをだらだらと満喫して、たまにわかりやすい悪だくみをしているうまるに癒されていました。次があるかはわかりませんが、肩の力を抜けて見れる作品でした。ありがとうございます。
ひもおとって読むんでしょ？
ひもおと。
そうなんですよ。ひもおとですよ。
そう、見てないんだよ、私。
なんか今コメントでもね、いただいてますけど、細かい設定とか、結構どうでもいいのかなって、思います。
うん。
うん。なんかこう、外では彩色兼備っていうのが、いわゆるこうヒロイン的な設定にはなっているけど、まあでも外ではしっかりしてて家では干物っていうのだけ見たら、まあ女子的には結構あるあるじゃない？
あるでしょ、これは。
ある、ありますよね。まあそこで世の中の干物女子は、まあ自分を正当化するのにぴったりというか、ね、あれだと思うんですけど。
あ、これなんか、
心の支えになる系だったんだ。
いやいや、けどね、うん、でも私が長女のせいかもしれないしわかんないけど、ちょいちょい、うまるに本当にこのってなる時がありました。
これね、聞いた話なんだけど、うまるちゃんをこの兄のような目線でこの野郎と思って見るとすごくうまるちゃん腹が立つんだけど、うまるちゃんになりてえなと思って見るとものすごい快感があるっていう話を聞いて、あ、そうかもしんないって思ったの。
本当にそうかもしれないです。なんかこれを妹萌えのアニメだと思ってる、まあ、見てない方で思ってる人にはちょっと本当にちょいちょいうまるムカつくから、そこを心していただきたいなって、なんか殴りたいこいつって。でも、すごく可愛いっていう気持ちも分かって、しょうがねえなこいつみたいな。多分そういう方は、お兄ちゃん目線に慣れてるのかな。でも結構うまるは本当にゲスなんで、なんか、お兄ちゃんが自分を好いてるの分かってて、さらにわがままを重ねてきたりとか、それで言ってなんかちょっと、あれうまるいい子じゃんみたいな、なんだろう、こう、株が上がるような描写って、数話に一度しかないので。
ねえ。
そう、少ないんですよ。一話一話でカバーされるんじゃなくて、ほんとたまにしか来ないから、もうとにかく、もう設定とかも、なんかもうそこまで気にせず、もうただだらけてるその埋まるのめちゃくちゃな要求に振り回される兄と周りをなんか見て、ドタバタでオープニングからもうなんか、なんだろう、元気を押し付けてくるぐらいの元気なオープニングなんで。そこからなんか、おーって、そうそう。
なんか、一種の、まあ、妹萌えと言ってしまうと違うんだろうけど、こんな妹いてもいいな、アニメかもしれない一期なのかな、うん、
多分ね。
あ、それとはまた違うのか。
遠くから見てる分には面白いと思う。その、
なるほどね、
の生態と、それに振り回される哀れな兄っていうのを、ちょっと遠くから見ていたい。
そうですね。なんか全部見て、こうなんか、何かすごく感じるところがあったとか、何か得たとかはね、ない。
でもまあ、すごく話題になった作品だし、ハマる人にはハマる作品だったなっていうのが今のトークですごい伝わってきたよ。
多分ね、そこがいいんだと思います。うん、あと、キャスト面でも、うまるちゃん、田中あゆみさんなんですけど、すごい合ってるんですよ。やっぱコロコロ変わるうまるちゃんの表情だったりとか、性格の裏表感、
うん、
をすごく表現されてて、まだ、私、以前アニメ、曇天に笑うっていう作品があって、そこで田中さん知ったんですけど、ここまでがっつり演じられてるキャラ見るのは初めてだったんですけど、すごい楽しいし、で、あと、お兄ちゃんは野島健二さんが演じられてるんですけど、もう、なんだろうな、優しくって、で、意外にコメントにもあるけど、見た目普通だけどハイスペックなんですよ。
ああ、わかる。
そう。
野島さんはそんな感じがする。
そうなの。で、そこも、すごく、まあ、ぴったりっていうのもあるし、さらに、この、掛け合いを見てるのがワクワクにつながって、すごい面白いなって私は思いながら、結構一気に見れちゃう気がしますね。見始めたら。気になって気になって。
それが声優。アビマルさんからのコメントです。ユニットイヤホンズアツにしてのワンマンライブも成功に終わり、一ノ瀬双葉も声優としてますます忙しくなるかと思いきや、数ヶ月後に待っていたのは所属事務所の査定。決して芳しくない評価と面接官のツッコミにたじろぎ、息の長い声優を目指すと苦しく答えた双葉。保留という判定をもらい、どうにか声優を続けられるようになったものの、実に胃が痛くなるようなこの最終回は、まさに肝を抜かれました。芸の道は険しいとはよく言いますが、声優業界もなかなかシビアなものです。同じ新人声優の萌崎いちごと、中学生声優の小花凛との出会いを経た双葉は、お互いを励まし合いながら成長していきました。収録現場では多くの大先輩声優と渡り歩きながら仕事をクリアしていき、ユニットでは CD デビューからストアイベントを経てのワンマンライブ。はじめは周りから離れないよう流れのままについていっていた双葉も、終盤では他の二人を引っ張っていくくらいまで進歩していきました。あとはもっと自信を持てば目標の息の長い声優になれるかも。フィクションの成長ストーリーの中に実在の声優を組み込み、リアルな業界の実態というスパイスが絶妙に効いた良い職業アニメだったと思います。ちなみにニコニコ生放送では本編に続いて主演の新人声優3人のドキュメント番組も放送され、本編ともリンクさせて実際の活動を紹介する内容も面白かったです。どうか息の長い声優になれることを願います。はい、ありがとうございます。
それが声優。
はい。うん、最後まで見てましたよ。割と楽しみに見てた作品でした。
そうなんですか。
結構、いやなんか、
ぐいぐい来ませんでした
来ましたよ、最後とか。
ぐいぐい、ぐさぐさ
ぐさぐさだよ。いや、むしろ、これは、我々ぐらいの人向けなんじゃないかと思うぐらいの。
あ、すごくわかる。
うん、
ですね。
だってね、こう、査定の感じとかも実際わかるし、あとその、辞めた子の描写もちょっとあったじゃないですか。養成所一緒だったけどみたいな。はい、ああいう場、すごいわかるよね。ってなんか。
わかる。
まあ、はっきり言ってしまうと、私はもう、こちら側に残ってしまった身なので、潔く辞められた人の方が羨ましいと思うこともあるし、正直ね。
うん、
なんかそのあたりもね、うん、割と、リアルに書いたかもしんないなって最終的には思わされちゃいましたね。
そうですね。あとはなんかそのラジオの現場の描写とかなんだろう。そういういろいろなオーディションのなんだろう、描写とかそういうところで、自分がこうまだ知らない経験したことないような場面とか多分出てきたりすると、あ、そうなんだって純粋に思うところもあったりもするし、あるあるなところもあったりでしたよね。
なんかね、気合の入れ方とかもね、いちごちゃんのさ、足やっちゃってもさ、頑張らなきゃこれが次につながるかもしれないんだからっていう気持ちとかもすごいわかるしなっていう。でもこれをさ、わかるしなっていうのは私たちぐらいの立場だからかしらとか思ったりするので、でも一般の方もやっぱりこういう一つのお仕事アニメ、なんか声優っていう、どうしてもなんか違う世界のものって思われがちな仕事なのかなっていうのが、あ、これもちゃんとビジネス、仕事なんだなって思える一つの気づきになる作品だったのかなっていうふうには思いますね。
私は嫌いですよ、この作品。
おお、なんでですか、ちなみに。
だからそんなものは見たくないと思う。
まあね、その
夢を売る仕事、ね、私最後まで見ましたけどね。本当に夢を売る仕事だと思うんで、その、例えば声優業界が実はこんな現状であろうが何しようが、そういうものっていうのは、まあね、聞こえてこないわけではないけれども、でも、それと、 夢の商売っていう部分っていうのだけ考えると、それが声優というアニメが果たして、見たいアニメだったのかって言われると、最後まで見ても、こういうものを見せる必要があったのかなっていうふうな気がやっぱりどうしても残るような感じの作品だったかなって思うので、その、一般的な目線で見ててどう楽しめたのかっていうのが逆にちょっと、私も中途半端、に、ね、別に業界人じゃないんだけれども、中途半端にそういう部分に関わっている、ゆえの多分ダメさ加減みたいなものがあるんだろうなと思って、中途半端な気持ちで見てて、その逆にその声優やっている子たちのが普通に見れてる方が、そうなんだって思っちゃうぐらいの不思議さがあったっていう感じですよね。
なんか私としても、いや、私たちこんなに頑張ってるんだよって言いたい方じゃないから、私全然。そういうの出さないし、出すべきじゃないっていうのももちろんわかるので、むしろそれが声優の中ではゲスト声優に当たる方々が出してくれたのかなってすごい思いましたね。エンディング？最終話のエンディングとかすごい良かったです。今まで出てきた人がいっぱい。絵だけでも出てきて。
そうね。まあ、こうお仕事アニメこれからも多分増えていくとは思うんですけれども、まあそのどういうね描かれ方していくのかっていうのが、こういろんなその業界に関わったりとか関わらなかったり、どのいうポジションで自分がそこに関わっているのかによっていろんな感想が現れるんだろうなっていうのを、こう改めてね、まあ今回思ったなって思いましたね。
セイントセイヤソウルオブゴールド、ヒルアンドンさんからのコメントです。春の新番組やお互いの時も昭和っぽいと言われまくっていた本作ですが、最後まで本当に当時の雰囲気を感じさせる作品でした。原作のハーデス編とアニメオリジナルの北欧アスガルド編を見事にリンクさせて描かれたゴールドセイントたちの束の間の再臨。ゴールドセイントたちがユグドラシルの中心に向かって突き進み、因縁のあるゴッドウォーリアーと一対一で戦っていく展開は、まさにセイントセイヤのお約束展開で、今これが見れるのかと驚きました。物語中盤、次々に倒れていくゴールドセイントたちの姿を見て、クライマックスの12球揃い踏みが危ぶまれましたが、きちんと伏線まで張って全員集合を実現してくれました。勢揃いしたことで実現した夢の共演は、当時アニメや漫画にハマった世代には涙涙です。特にアイオリアとアイオロスの兄弟揃い踏み、最終回でのアイオロスとサガの共闘など、原作開始時点で個人となっていたアイオロス絡みのエピソードは、ベタだけど燃えます、泣けます。また、原作だと扱いが悪かったキャンサーのデスマスクがちょい悪風親父になって、町娘との恋愛絡みのエピソードが用意されていたり、その彼女の兄弟を助ける展開があったりと、かなり株が上がったのは、特にカニ座生まれの人には嬉しいポイントではないでしょうか。あの当時、生まれの星座で引きこもごもありましたので。途中作画的に苦しい回もありましたが、最後まで見たいシーンをきっちり描いていただき、非常に満足度が高い作品でした。バンダイの思うツボかもしれませんが、ゴールドセイントのフィギュア欲しくなりました。はい、ありがとうございます。
セイントセイヤソウルオブゴールド。
いやー、これ見終わらなかったんですよ、私。でも、これコメントを読むと、なるほどって思う感じですね。その、ゴールドセイントって、昔はヒエラルキーができるほど、その活躍にムラつきがあったりとかして、特に、魚座とかカニ座の人間は、涙を飲んだっていう話があって、私もちょっとその世代からずれるんですけど、魚座下から2番目みたいなのが、すごいこう、読んだ時に、どうせならかっこよく活躍する星座が良かったよみたいなのが
あ
ったわけですよ。
ありますよね、やっぱりね。うん、
それが、キャンサーがだいぶ報われてるっていう話を聞いて、ちょっと嬉しくなり、ここには書かれてないですけど、魚座も結構頑張ったんです。頑張ったんです、今回。っていう話を聞いて、ちょっと昔苦い思いをした人も、ぜひこれは見てほしいなっていう気持ちになりました。
セイントセイヤね、中途半端に世代だったりとかして、まあ今回のアニメも結果的に私は全然見てないんですけれども、こう、すごいこう昔からのファンがいるのはまあ分かって、りはするなっていう感じのね、
やっぱりその見たいところを見せたいっていうことで作られてる作品だなっていう気がして、うん、作画がちょっと残念とかそういうのはありましたけど、やりたいことをやってくれた作品だったのかなっていう気はしますね。私もちょっと時間を置いちゃおうかなとは思いますけど、これ最後まで見たいと思います。
赤髪の白雪姫、太田半世紀さんからのコメントです。今期私は少女漫画原作に惚れてしまいました。クムさんと趣味が一致しているのかも。赤髪の白雪姫はストーリーも演出も、そして美術も完璧に少女アニメでした。その中でも主人公の白雪の大変前向きな考え方は、少女漫画原作を忘れてしまうほどの人生の歩み方だと思います。また4話にて宮廷薬剤師見習いの採用試験が実施されましたが、ここでも問題点を指摘するだけでなく、それを解決まで実施してしまったのは、一般社会人の仕事の問題の解決の方法にも役に立つと思います。本作は冒頭で述べた通り、完璧な少女アニメでしたが、その内容は気づいた視聴者にはわかると思いますが、人生観や仕事観を描いた社会的なアニメだとも言えると思います。私も一般的な社会人で会社員ですが、失礼ながら、たかが少女漫画原作のアニメに仕事に対する向かい方を教わるとは思いませんでした。1月には2期があるようですので、大変期待しております。はい、ありがとうございます。
先日特集しましたね。
はい、満足です。
いや、もう本当、満足ですとしか言えないですよね。うん、
毎週良かったっすね。
うん、本当気持ちよく終わっちゃったから、2期どうなるのっていうのがすごくすごく今気になってます、私は。
ね、本当にね。だって、いや、これで終わりですって言われても、
そうです
ね、大抵の人は納得するんじゃないの、
ね、
いや、いい最終回だったねっていうね。まあ続きはあるんだろうけど、まあそこはまた次の作品でみたいなね、次の機会でみたいな感じで十分納得できるのに、2期があるのちゃんとっていうね。
帯がラジがはあ楽しみだな。
そうね、まあそういう意味では男性陣はそんなにまだまだ描かれていない部分ってたくさんありますもんね。
うん、
うん、
気のキャラクターがすごくこれからどう動くのかなっていうのが気になりますよね。やっぱりあの一期はずっと二人の話だったかなっていう気がするので。
そうだね、確かにね、うん、だってあそこまで描いてるんだから、あそこやっぱり描いてくれないとさ、周りの人たちを、
うん
うん、もったいないよね、キャラがね。
キキと光秀なんかフラグが立つみたいな話を聞いたんですよ、私それ見たい、
それ2期でやるのかなとか、そう、原作知ってる組からすると2期でもまだ間に合わないかもしれない。
そうなんだ。
そうなんだ。
そうなんですよ。でも本当にね、漫画も面白いですよ。
学校暮らし、水玉ハリアーさんからのコメントです。自分を含め原作を知らない人にとっては衝撃的だった第1話以降、ずっと目を離せない作品でした。特にメグネに関する仕掛けはよくできていて、各キャラのセリフや各カットのフレーミングの仕方等、メグネが生きていても妄想の産物だったとしても、どちらでも成立する作りになっていたのには感服しました。見直してみると、ユキがフレームアウトした途端、メグネーがフレーム内に入り込まないようフレームを調整してるんですよね。ちゃんと見ていれば割と早くからもしかしてと気づけるようになっていますが、パッと見ではわからないようになっていたのはうまい作りだと思います。そして学校内でのキャンプの時、メグネーが職員室でないどこかでノートをつけているカットで終わりましたが、あれがまさに今のメグネの姿だったとは。終盤まで本当にサプライズの絶えない展開で、ある意味毎週見るのが怖かったです。最終回は学校を脱出して終わりましたが、原作はまだ続いているようですし、続きが気になる作品でした。続きまして、ロスさんからのコメントです。学校暮らし最終回、なぜか涙が止まりませんでした。くるみちゃん、そして太郎丸も復帰。ですが、太郎丸は高い。メグネはなんだかんだで最終回まで出てきましたね。本当に影は薄いのか。まあ学校暮らしには重要な鍵ですよね。ラストの終わり方だと2期がありそうなので期待しています。原作は見たことありませんが、最終回はオリジナルだったそうなので、原作も買いたいと思います。はい、ありがとうございます。
学校暮らし。 まあ、新番組青田街からの話題作でした。
はい、最終回私悔しいな、号泣しちゃいました。太郎丸みたいな。
あの、私はとりあえず最終回は太郎丸が全部持っていったなと思って、太郎丸を最後に生かしてくれなかったことが一番許せないです犬好きとしては。
もうなんかこうちっちゃい犬を守ろうと思って結局死んじゃったわけなので。
いや、それはほらわからないわけ、まあ多分そうなんだろうなっていう描写ありますけどね。
うん、もうなんかメグネとかもそうですけど、守りたい人のために死ぬっていうのはすごいこうかっこいいし切ないなっていう気持ちがあって、あの人たちが頑張ったおかげで、あの彼女たちは日常を続けながら、あの世紀末の中で生きていくわけじゃないですか。って思うと、なんかあの日常のゆるゆる感にも意味があったんだなと思って、結構最後まで見たらグッとくるものが私はありました。
うん、私はずっと主人公が意外とあんま好きになれなくて、
うん
うん、だからなんかこう現実から目そらしてとか思ってて、だからみーくんが出てきた回に比較的そういう目線で 見始めたじゃないですか、ゆきのことに対して、
うん、
みんなそんなんでいいんですかみたいな感じの目線が結構なんだろう、自分の見てた目線に近くて、それでそっから見ていくと、そのゆきがこう言う一言一言とかが結構そのどっかに行くとかっていう、その全てのきっかけになったのが彼女だから、この子の言葉がなかったら多分あっという間にみんなゾンビ化しちゃってたんだろうなと思うと、やっぱこの子が主人公だったんだと思って、最後にこう放送室に向かうってどうしてだろうと思って、あ、そっか下校なのかと思った時は、もうそこはすごい感動と衝撃と、やっぱり彼女はすごかったんだなっていうので、なんか最後の最後に持ってかれて、この作品すごかったっていうのが私の感想でした。
うん、あ、そう、あの放送室で語った内容って1話の最初の冒頭のあれと一緒で、なるほどここでつながるんだなと思って、すごくあのグッとくる演出だった。あれは
すごい、
まあ、舞台を学校にしてる意味っていうのがちゃんと出ましたよね、あそこでね。
うん
うん、
すごくやっぱ丁寧な作りの作品だったなっていうのが一番大きくて、あのメグネーが生きてるのか生きてないのか分かんなかった時期みたいなの一応あったじゃないですか、うん、見てる側としては薄々分かってますけど、ユキたちとメグネーが一緒にいる時といない時みたいなのあったじゃないですか、
はい、
その視点が切り替わったらメグネーが映ってないとか、はい、もう車に乗ってるとか、ああいうのすごい丁寧だなって思って、
そういうところをきちんと描いた結果がその後の驚きなり感動なりにつなげているっていう部分、うん、丁寧ですよね、やはりね。
なんかやっぱホラーものってやっぱ死がこう一緒に隣り合わせのものなんで、うん、なんか自分が結構ホラー作品って好きなんですけど、特に好きな作品ってやっぱこうそういうなんだろうな、こう結果生きていることの大切さを思うっていう、なんかこう悲しい時は悲しくて、大丈夫じゃない時は大丈夫じゃないんだって言っていいんだなとか、やっぱりこうみんなで生きているだけでここにいるんだっていうことでいいんだっていう、それだけで素晴らしいんだみたいなことが分かるホラー作品っていいなって改めて思いましたね。
うん、そして、最終回の最後の最後にまだ続きがありそうな終わり方っていうのもまさにホラーですよね。
そうですね。そんな怖くなかったことね。終わらないぞっていう、うん。
のんのん日和リピート、高政さんからのコメントです。今期一番心に残ったアニメはのんのん日和リピートです。前期もそうでしたが、心の奥にズキーンとくるような話が庭ごとくらいに入ってきていて、それに見事にはまった感じでした。例えば4話の平平さんの話、6話の蛍の話、10話の駄菓子屋の話は、話の中では誰も泣いていなく、また泣くような話でもないのに、不覚にも私はボロボロと涙を流して泣いてしまいました。田舎のゆるい時間の流れがうまく表現されているところも、心に来る話が際立ってくる要因なのかなと思いました。リピートの時間軸は前期と異なっていましたが、今度は次の年の話を期待して次回を楽しみに待っています。はい、ありがとうございます。
さあ、そしてこちらも日常もの。え、さっきのは日常ものじゃなくてどういうものですか。のんのん日和リピート。
はい。
この流れでこの締めってなんかどっかでやった気もするお互いかな
、まあ、今回ね投稿いただいた中では最後の作品になります。
はい、
私今期のアニメで最後の最後に見たのはこの作品でした。最後までね、
あ
もうね撮っておいたんです。
なるほど、もういいの分かってるし、
は
い、最後に今期を締めようっていう感じですね、
うん、はい、そうなんです。もう私の中でここは天国ですよ。
いやここは天国ですよ、
うん、っていうかこの世界は存在しないんじゃないかと思います。いや存在しないんだけどさ、実際にはさ、
いや
そのアニメのその世界も実は存在しないんじゃないかって思うぐらいにこう天国ですよね。
いやわかります。他にもいろんな作品あるじゃないですか。もう宇宙とか戦ったりとか、はい、もういろんなものありますけど、うん、一番これが
ファンタジーですよ。
そうファンタジーなのないのこんなこと
こんな田舎ないよっていうね
って思う。
こんな田舎のこんな綺麗な風景でこんな緑の中でこんなね生活している子供たちはいないよって思うわけ。
理想なのかもしれない
そう、しかもそれを1年のねこう中で、まあ、結局リピートと言いながら、1年の中を前回のアニメの中で描かれなかったことを描いているだけなので、
そうですね、
その1年から先には進んでないんですよね結局ね。話はね別にホラーじゃなく、
ね、ちゃんとね、うん、それね365日あるわけですからね。
そうそうなんで、別に
切り取ってないところを今回切り取っただけ
で、そうなんですよ一歩間違えばホラーなんだけどねそうなんで、まあホラー的な回もあるしね、またねこれね。
そうですね、
最終回の演出とかね、うわやられたっていう風な感じで、こう固定カメラみたいな感じでね、あれも良かったし、いや結構挑戦的な映像で作られてるなとか思うんですけれども、うん、でもそんなことよりもこの中に行きたいよねって思うような、こうまさに夢の世界がそこにあるんじゃないのみたいなね。別に彼女たちと遊びたいなんて気持ちはもちろんね、いい年してるんでないんですけれどもあの世界でこう駄菓子屋行ったりとかしたいよねみたいな、そんな気分はありますよね。
自転車に乗れなかった頃に戻って行きたい。
すごく丁寧な作りでさ、ああやられたなっていう、もうただの日常ものみたいな、そんな言葉では到底言い表せない、うんうん、ある種の怖さを感じるような。
だってこう見てもらわないとわからないとは思いますもん、この作品。なんだろう、だからこう間の取り方とか、
そうなんですよ、
空だって無音、ある意味そのセリフが全くない時間っていうのは結構あると思うんですよ。本当 SE というかそのいい感じの音楽だけで景色だけ見せて、うん、そこにポツンと一人いるとか、そういうだけで時間が過ぎていって、うん、その空気感を映し取ってるというか、
だから声優さんたちの演技もそうだし、間もそうだし、なんかこう劇見てるようなね、ある種のね、
うんうんうん、やっぱ生きてますよね、あの世界の中って。
そうなんですよ、そんな風にこう思っちゃうぐらい、勘違いしちゃうぐらいの、その凄さを持った日常系作品だなと思って、あ、うん、もうあの一期よりもより研ぎ澄まされてる感が ねあって、このリピートの次のもし何かがあった時にこれどうなんだろう、のんのんびよりと思うぐらいの凄さを持った作品だったかなっていう風
に。だから自分の泣いちゃうきっかけとか瞬間っていうのも予想だにしないところで ありますよね。
そうなんです、ふっとくるからね。
そう、
そう、別に感動させようっていう気ないでしょっていう、まあ多少はねあるとは思うんだけど、本当に感動させたくてやってるんじゃない風に取れるわけですよ。
そうですね、
そこはねやっぱ今回やっぱ本当にある種やられた感ではナンバーワンだったの作品なんじゃないのかって本当思いますね、
うん
うん、いやもうぜひねまたこの世界に戻って来させてくださいっていう感じです。
はい、
ということで、コメントいただいた作品は全部紹介いたしました、コメントは届いてないけれどもスタッフがこの作品は語りたいという作品を紹介いたします。まずはこの作品、
戦記絶唱シンフォギア GX。
いやーシンフォギア良かったんですよ今期も。 今回お父さんと娘の話がずっと続いてまして、最後主人公のダメなお父さんをもう一度家族やり直そうって言ってお母さんに会わせる時の話とかもちょっとグッときましたね。翼のお父さんと翼の距離感みたいなのもすごくいいなって思う話で、すごい今回シンフォギア父と娘っていうテーマを大事にしてくれたのが見てて面白かったところですね。しかもなんか劇場でもやるのかなみたいな、これから続くみたいな終わり方をしてしまったので今後の展開が楽しみです。あと死んだのかわからない杉田ウェル博士にはぜひまたうっかり生きててほしいなっていう、そんな感想を抱きました。
キュートランスフォーマー帰ってきたコンボイの謎。
キュートランスフォーマー安定のコントですよ。グダグダ妖精システムみたいな感じでありましたけど、いや面白かった。過去作品をこき下ろすっていうスタイルは許されるのかっていうのはあるんですけど、寛容だなって思いました。あとサンリオピューロランドまで行って下世話な話をするみたいな展開とかもどこまで挑戦していくのかなっていうのも気になるんで、ぜひ3期もやってほしいです。
続きまして、実は私は、
いや最終回までよかったよ本当に。もうラブコメナンバーワンですよ本当。まあ、ここ最近ねラブコメのいい作品が続いてまして、私の中では非常に満足度高いんですけれども、またねこの実は私はで、更新したなと、このカップル応援したいなっていう終わり方しました。
続きまして、ウーサーのその日暮らし第3期。
もう3期なんですね。着実に宣伝アニメとしてこう地位を確立している感がありますよね。
そうですね、もう私は惰性のように見てますけど、でも見ちゃうよねこれ。
アルペジオ丸々持ってきた回とかすげえなって思いましたよね。
そうで、あと今期は結構パロディが多かったの、私あんまり元ネタが分からなくて。
私はもう岸田メル先生が宇宙を飛んでた回が本当にひどいなと思って感動しました、はい、メル先生結構うまいですね、またどっかで出てほしいみたいな。最終回までブレードランナーとか硬派なパロディもやってて見て面白い作品ですね。あの終わり方したからにはまた続き作んないとダメなんじゃないかなと思うので、うん、
期待したい。しれっとまた始まるんでしょうね。
ちゃんと多分前からの続きみたいな体で始めてくれると思うんで。だって今回も宇宙から帰ってきたよあの人。
そう、ちゃんと帰ってきたなと思ったよね。そこはまた3期始まりますって感じではないんだっていう、ちゃんとあくまで続きものなんだなというのは、うん、
そうなので4期の最初でSF からどう続くんだろうみたいなのが気になるので、ぜひ続きを作っていただきたい。
そして最後に若子酒。若子酒ちょっとコメント来なかったじゃないですか。私あんなに好きだ好きだと言ったのに、
残念。
とはいえ最終回だったんだと思いました。
う
ん、
逆にね、え、うん、終わったのっていうね。
なんか1話撮れてたのが全部若子の CM みたいに撮れてて、あれと思ってた
ね。はい、最終回は CM でしたよ本当に。
でも CM だけやっても2分半だから全然そんな感じがするって感じでしたよね、あの尺感。いやでもまたこれもしれっと続きというか2期が始まりそうな作品かなと思うので、
っていうか若子酒みたいな作品はクールとかの感覚じゃなくて1年やってくれよって感じもあるよね。
うんうんうんうん、朝とかに、あでも飲みだから夜か、
そう夜ですよ夜、うん、これ見て、あ明日飲み屋行きたいとか思う感じでいいんですよ。
いいですね、うんうん、楽しかったし、私はあれもあれもアニメ化してほしいなって思ってるので、ぜひ続きをよろしくお願いします。
まあそんな感じでね、スタッフのおすすめ作品も紹介しました、今回も投稿皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。まだ見ぬ世界、笑顔涙
ということでお送りしてまいりました2015年夏アニメ最終回特集でした。
はい、
意外とやっぱり紹介した作品数少ないんじゃないのっていう感じですよね。
そういう感じがしちゃうですね。もう毎期毎期麻痺してなと思いますけど、
まあ、時間だけで言えば毎回と同じぐらいなんですけどね。
はい、うん、
いやまあこう番組的には少しずつ作品数は絞っていきたいなっていうところもないわけではないので、まあちょうどいいのかなっていうふうに感じますね。はい、ということで、来週の特集、
はい、来週はクラスルームクライシス特集です。ゲストにレイデュースの米井範友プロデューサー、そしてアニプレックスの石川達也プロデューサーをお迎えしてインタビューをお届けいたします。
はい、まあ、今回キスの話しかしてないからね冒頭ね、
そうですね、
どんな話が飛び出るのかお楽しみに。
今週のそこあには、立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおうさん、青梅財団さん、 SL さん、みきおさん、トレビさん、 BAY555 さん、まきさん、ニセクモスケさん、ふしゅんさん、ハリアーさん、ゲオさん、ヒルアンドンさん、悲しいファットマンさん、ひらめさん、アビマルさん、金猫さん、コウリュウジさん、どっかの勇者さんのサポートにてお送りいたしました。
はい、サポーターズチケット購入ありがとうございます。ということでまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
那瀬ひとみと、
田中美希と、
タマと、
岩本さよりでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。